こんばんは、内海麻です。この番組忘れてみたい夜だからはサラリーマン内海麻が世界を小さく平和にしていきたい番組です。本日はお便りテーマ会でございます。お便りテーマを設けてからですね、ずっとエリートサラリーマンさんからお便りをいただいておりまして、あのメッセージテーマの趣旨をご理解いただきかつ恐縮ですがありがたい限りで嬉しいです。ありがとうございます。ということでお便り読みたいと思います。こんばんは。9月のテーマお金ということでとても関心のあるテーマです。最近会社の若い人たちが結構投資をしていて、毎月何万円積み立てている、なんとかの株がいいと思うなどの会話を昼休みにしているのを耳にします。一方、中堅以上のものは投資より貯蓄という感じで、投資には怖いイメージがあるように見受けられます。自分は投資はやっていく方がいいと思う派なのですが、内海さんはそのあたりどうお考えですか？差し支えなければ投資についての考えを聞かせていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いします、というお便りでした。ありがとうございます。積み立て投資、まあ、私あのなんというか積み立て投資派なんですけれども、なんか私の夫もなんというか結婚当初まさに投資というか積み立て投資の虜になってまして、今もかなり私よりは多い額を積み立て投資されているようなんですが、独身の時とかは特にやっぱり支出のコントロールがしやすかったみたいですね。夫とかはもともとそんなに物欲とか浪費欲のない人で、何も投資とか節約とか意識してなくてもめっちゃ貯金できてたらしいんですけど、リベ大かな、リベ大か何かの動画でその投資の魅力を知ってからは資産が増えていくっていうことに喜びを感じていたそうです。で、かくいう私もあの細々と投資は自分なりにやってました。なんかやっぱ病気になった時にお金についてはやっぱりかなり、あ、本当にお金って無計画ではやっていけないんだみたいな気持ちになってからはちょっと勉強してやるようになったんですけど、でももともと投資が怖いとかは全然なかったですね。貯蓄よりも投資の方がなんかいいイメージでした。なんか母親がデイトレードにハマっていた時期があって、割と楽しそうに投資をしていたのもあります。うまくいってたのかよくわかんないんですけど、で最近の私の投資に対する考え方としては、そのなんというか銀行口座や証券口座の中の資産というか金融資産の値動きみたいなことに前はもっと心を燃やしていたんですけど、なんか最近はやっぱり人生の資産の残高っていうのは金融資産の残高だけではないなって思って、その体験とか思い出とか幸福度みたいなものにもなんか残高みたいなものがあって、そちらを犠牲にしてまで資産、金融資産の残高に命とか心を燃やすっていうのは違うのではみたいな気持ちになってきて、私の中では銀行口座や証券口座と同様、なんか幸せの口座とか思い出の口座のその資産残高みたいなところも増やしていきたいなっていうのが最近のトレンドなんですよ。で、その幸福とか思い出に関してもなんかこう貯金みたいな考え方よりも投資みたいな考え方が必要なんじゃないかって思っていて、そのなんというか時間を投資するっていうのはこうお金だったり時間だったりなんですけど、もうなんか最近時間ってお金だなみたいな感覚がすごい強まっていて、その労働時間を増やせば、まあ、本業もそうなんですけど副業でも収入が増えるようになってきて、そうするとやっぱり時間って資産だなみたいな感覚が増してきたんですよね。で、そうなってきた時に自分の時間を何に費やすのかみたいなことへの関心が結構強まっていて、だからこう貯金みたいな感じ、貯金というか、まあ、その なんか気づいたら幸せだったとか、気づいたら日々の思い出が蓄積していたみたいな感覚も大事なんだろうなとは思うんですけど、なんかもっと意識的に幸せとか思い出って増やせないのかなみたいな感覚が私の中で最近のトレンドです。それはそのお金をかけたり時間をかけたりっていうところですね。なんか今年はすごくイベントやお出かけの予定をすごい入れてしまってるんですけど、まあ、健康のもあるが、まあ、なんというかまだあんまりいいバランス、ちょうどいいバランスっていうのを見つけられてないんですよね。でそうするとお金は減るし、なんか最近かなりちょっと疲れてるし、あんまりなんだろう、なんかリターンとリスクのなんかバランスみたいなのが悪い気がするみたいな感じではあるんですけど、なんか体験そのもの、そうなんか旅行にお金をかけるみたいなこともトレンドなんですけど、もう一つトレンドが誰に投資するかみたいなことも私の中では結構ちょっとトレンドが来てて、なんか相手によって時間を投資するべき相手とお金を投資するべき相手みたいなのが私の中で若干感覚が違くて、なんか例えば私仲いい女友達に対しては結構夫よりもお金を使っているんですけど、そのお金はその女友達に投資した方がリターンが良くて、で夫にはもうなんかお金をかけてもしょうがないというか、なんか言い方が適切じゃないかもしれないんだけど、その夫は安くてうまいみたいなものが好きだから、なんかお金を使うことが必ずしもこう彼とお金を使うことが必ずしも2人の幸せにつながらないからっていうところで夫で帳尻を合わせるみたいな感覚があるんですけど、その私の仲良い女友達は結構都会的な子、もう東京生まれみたいな子で、なんかそれなりにお金をかけるお出かけを好む傾向があるので、お金は女友達の方にかけて、でも時間はなんだろうな、女友達すごいなんか忙しく働いてる子だから、なんかこう短くギュッとお金をかけて楽しむみたいなのが女友達にはよくて、で夫に対しては時間をやっぱり長く共にするみたいなことの方が、私もやっぱりずっと一緒にいたい相手だし、リターン的なものがなんか大きい気がしてて、やっぱな、女友達とはダラダラ一緒にいるよりはやっぱ人生のダイジェストをシェアするぐらいがちょうどいい気がするんだよな。で夫とはやっぱ逆になんか意識的にダラダラとした時間を作るぐらいがちょうどいい気がする。でまあ夫と女友達はそんな感じなんだが、そのなんか推し活の扱いに今かなり困ってて、そのタイムレスの篠塚くんの推し活してるんですけど、そのどのぐらいお金と時間を投資するべきかっていうのの塩梅がマジで分かんなくて、時間はいいんですよ、その録画したテレビをこう結構まあ溜まったりするんだけど、最近はそういうのを見るときとかはもうテレビ録画するのはさ、もうブルーレイレコーダー買ってあるから無料だし全然いいんだけど、時間も全然使っていいんだけど、なんかやっぱグッズとか CD のねお金がなかかるな。時間を潰せるのはめっちゃいいんだよ、なんか時間無料で暇潰せて心も潤うとか最高じゃないですか。でもやっぱお金はちょっとどうなんだろうみたいな、推しの生活が潤うのは大変いいことなんですが、それで私の生活が枯れるのは本望ではないため、なんか推し活におけるリターンってのは何なんだろうみたいなことを最近思う。いまだにライブも行け、イベントも当たってないからね私。あとはなんか思い出になりやすい、あの誰に投資するかの話はあるんですけど、その思い出になりやすい体験とかについてもなんかこう今結構リサーチというか関心が高まっていて、海外旅行とかもともと別に全然興味なくて、その言葉わかんねえしみたいな、英語そんな得意じゃねえしみたいな感じだったんだけど、なんか海外旅行とかの方がなんか思い出になりやすい気がしてきて、やっぱね忘れてしまうんすよ、その楽しかったことも悲しかったことも。だけど海外だと写真とかもめっちゃ撮るしリサーチとかもちゃんとするからんと思ったんだが、だからその理屈だと写真撮ってリサーチをちゃんとやればどこでもリターンが得られるのではと今思った。どうなんだろうな。なんかでも個人的には海外ではないんだが、その 海外みたいなもんだったということで、新婚旅行の北海道の 1,2 週間ぐらいかけて行った旅行の写真をまとめてフォトブックを作ったことがすごく良かったなって思っていて、2025年残り少ないんですけど、だから2025年はまあ作れても1冊ぐらいかなって感じなんですけど、2026年の目標はフォトブック的なものをね、しっかり残していくとかにしようかなと思っています。ちょっとお金との距離感というテーマからは少し遠いところに着地してしまったような気がしますが、ご容赦くださいということで、お知らせコーナーです。まず明日10月4日のジンフェス東京出展します。それから来月ですが11月23日文学フリマ東京に出展します。どちらも愛の抵抗としてしだちゃんと一緒に出展します。私はダイエットに関するジンを出す予定なので、ぜひ遊びに来てください。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ忘れるでつぶやいてください。 Spotify のコメント欄とかも楽しく読ませていただいております。お便りは概要欄にありますお便りフォームから募集しております。10月のメールテーマは忘れる技術、忘れない技術です。思い出を残すということから連想したテーマですが、覚えていられることにも限りがあるのではないかという考えから、忘れるべきことは忘れるという技術も必要なんじゃないかなと思っております。もしリスナーの皆さんでテクニカルにそういったことを調整しているという方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてみたいです。まあ簡単にこんなことは忘れたくない、こんなことは忘れたいみたいな話でも結構です。それではおやすみなさい。